6から9ページ、新春対談。ICT を使って楽しく快適な射水市へ。射水市では、教育や福祉、観光などの分野において、情報通信技術、ICT の活用を始めています。今後、ますます発展していく ICT 技術によって、生活がどのように変化していくのか、またどのように使えば楽しく快適な射水市が実現できるのか、それぞれの思いを熱く語っていただきました。対談は4人、夏野元市、射水市長、稲垣亮介さん、堺谷陽平さん、山口祐樹さん、司会は木村夏樹さん、射水ケーブルネットワーク株式会社。写真、着物姿の男性4人、女性1人、対談者立ち姿でポーズ。写真終わり。木村、夏野市長、明けましておめでとうございます。今年はどんな気持ちで新しい年をお迎えになりましたか？市長、爽やかなすがすがしい気持ちで新年を迎えました。今年は東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。日本はもとより世界中が盛り上がりを見せると思いますが、射水市でもいろいろな取り組みを通じて盛り上げていきたいと思います。木村、今年の新春対談では、今後ますます発展していくといわれる情報通信技術、ICT について語っていただきます。自己紹介、木村、まず皆さんの ICT 分野への関わり方についてお聞きします。現在、どのような活動をされていますか？稲垣、東京へ出てから18年ほどアニメ制作をしています。アニメ制作は基本的に紙と鉛筆を使うアナログ的な仕事ですが、最近は ICT 化が進み、今はタブレットとペンに持ち替えて制作活動をしています。木村、稲垣さんは市公式 VTuber、射水しずくを制作されたんですよね。稲垣、最近新しい技術や機材が安く手に入るようになったので、市の宣伝にキャラクターを起用してみませんかと市長へ提案させていただいたところ、ご快諾いただきました。木村、堺谷さんはいかがですか？堺谷、私は e スポーツの分野で活動しています。もともとゲームが好きで、プレイヤーとしてゲームの試合に参加していました。8、9年前はまだ e スポーツという言葉は国内で浸透しておらず、私たちが参加するような大会もありませんでした。そこで自分たちでスポンサー企業を見つけ、オンライン上で大会を開催したりしていました。そのようなつながりの中で、富山を拠点に何か e スポーツの取り組みができないかと考え、5年ほど前から現在の活動を行っています。木村、山口さんは普段どのような活動をしていらっしゃいますか？山口、北陸3県。特に富山県や能登地方でプログラミングを使った講習会を開催し、子どもたちを中心に ICT の能力の底上げを目標に活動しています。また、目標づくりのためにロボット大会やプログラミングのコンテストなどを開催しているほか、ハンディキャップのある子どもたちを対象とした講座を開いています。対談者のプロフィールをご紹介します。夏野元市、射水市長、顔写真があります。 稲垣亮介さん、射水市出身。現在東京で合同会社アルバクローの代表社員、プロデューサーを務め、アニメーション制作からデザイン、音楽、漫画、グッズなどエンターテイメント業界に広く関わる射水ゆかりネットの一人。顔写真があります。坂井谷陽平さん、射水市在住。富山県 e スポーツ連合の会長を務め、北陸発 e スポーツチームの剣富山を立ち上げる。過去には e スポーツの国内大会での入賞経験もあり、現在もプレイヤーとしての側面もある。顔写真があります。山口祐樹さん、射水市在住。プログラミング教育の普及やイベント運営などを展開する一般社団法人青少年情報科学実践機構の代表理事を務める。富山県と石川県に事業所を構え、北陸各地で活動している。プロフィール終わり。射水市の取り組み。木村。射水市では市公式 VTuber 射水しずくが誕生しました。射水しずくの紹介動画。イラスト、市公式 VTuber 元気で可愛い女の子、射水しずく。イラスト終わり。このキャラクターの発案からデザイン開発まで一連の制作をされたのが稲垣さんです。県内初の VTuber ということで大変注目が集まっていますね。稲垣、新聞各紙に取り上げていただきました。こんなに広まって少し心配ですが、ぜひ継続していただきたいと思います。木村、どのような思いでキャラクターをデザインされましたか？稲垣、私は生まれは高岡ですが、ずっと射水で育ちました。射水市にマッチした元気で可愛い女の子が PR してくれれば嬉しいです。木村、坂井谷さん、動画を見てどうですか？坂井谷、思った以上に本格的でびっくりしました。稲垣、有名な VTuber は大掛かりなシステムを使ったりしています。しかし、それだとお金がかかりすぎるので、気軽に運用できるように安定性の高い最新の機材を提供させていただきました。木村、夏の市長、いかがですか？市長、射水のいいところを元気に PR するキャラクターを新しい射水のイメージとして活用していきたいと思います。木村、第1回目は市長も出演されていますね。市長、そうですね。笑い。木村、さて坂井谷さん、ここ数年で e スポーツに対する注目が大きくなっていますが、そもそも e スポーツとはどのようなものですか？坂井谷、主に対戦型のゲームが e スポーツと定義されます。例えば、ストリートファイターのような格闘ゲームです。今までのゲーム大会と違うところは、エンターテイメント性がとても高く、選手にもスポットライトを当て、観客に対戦を見ていただいたり、高額な賞金があるところです。木村、射水市での認知度はいかがですか？坂井谷、富山県内で初めて富山ゲーマーズデーというイベントを開催したときは、射水市の大門総合会館が会場でした。当時はまだ e スポーツという言葉も出るかどうかという状況でしたが、県外の方も多数来られ、120人ぐらいの方が会場に集まりました。最近は富山県立大学や浦山学園富山情報ビジネス専門学校でも e スポーツの大会を行うなど、動きが活発になってきました。 木村、学生とはどのような活動をしていますか。富山大学と連携して、e スポーツを町の中に浸透させるには、というテーマで学生と一緒に動いています。また、富山県立大学の研究室と連携し、e スポーツ科学の研究をしようと動いています。木村、山口さんはプログラミングについて、さまざまな取り組みをしておられるそうですね。山口、これから未来を作っていく子どもたちを対象に、ものづくりやゲームづくりをどう進めるのか、その基礎となるプログラミングの考え方をいろいろな形で試しながら教えています。木村、来年度からプログラミング教育が小学校で必須化されます。今日は実際に授業で使われるアプリを使用してプログラミングを体験していただきます。市長が実際に体験中、写真あり。木村、子どもたちにとっては勉強の一環というよりも遊びの延長線上でプログラミングを自然に学べるというものなんでしょうね。山口、楽しく続けてもらうことが一番です。いきなり難しいことをやるのではなく、なるべく生徒が楽しめる教材を選んで行っています。稲垣、キャラクターを学校教育の場にも使うことができれば面白いかもしれませんね。山口、すごくいいですね。僕の言うことは聞かなくても、キャラクターの言うことなら聞くかもしれません。笑い。木村、夢が広がりますね。夏の市長、実際に体験されていかがでしたか。市長、子どもたちが遊び感覚でプログラミング的思考を身につけていくということですよね。実は私の次男がテレビで同じようなものを見ていたんです。このように自分で体験してみると、楽しみながら実験ができ、さらに学びを深めていけるところがいいなと思いました。新年度からプログラミング教育が必須化されますが、子どもたちが自分たちで試しながら理解を深めていくことができる環境を整えていきたいですね。私たちの生活と ICT。 木村、山口さん、ICT 技術の進歩に伴い、誰もがスマートフォンやタブレットなど情報通信機器を持ち歩く時代となりました。山口、我々にとっては便利になったなという感覚ですが、子どもたちからすると当たり前にあるものであり、自然に使えていると思います。大人はいけないことをしっかりと教え、あとは自由に伸ばすお手伝いをしてあげられればと思います。木村、近年、インターネットの普及や ICT 技術が発展したことで、地方に本社を持つ企業が増えています。稲垣さんは現在、東京都内でスタジオを設立し、ご活躍でいらっしゃいますが、働き方の変化は感じられますか？稲垣、これまでは一箇所に多くの人が集まって絵を描かなければいけませんでした。今は iPad や液晶タブレットさえあれば、どこにいても作業ができ、さらに描いた絵をインターネット上にアップロードすれば、それらを一つの映像にできる制作体制が組めるようになりました。射水市でも、5G などのインターネット環境が整えば、どこからでも中継して集約できる体制が作れます。そういった組織体制や会社を生まれ育った射水市でもできないかなと考えています。木村、今年度、茨城夢国体で初めて e スポーツが競技として登場するなど、ますます関心が高まっています。新しい文化としての e スポーツによる 地方創生の可能性があるとも言われていますが、坂井谷さんはどのようにお考えですか。坂井谷、富山県は他の地方と比較しても早い段階で動いています。私自身いろいろ活動している中で、実際に地方創生や地域活性化につながる可能性を感じています。ゲームでは10代から20代の若い方がメインターゲットになりますが、地方では若者向けのイベントやコンテンツが少ない現状があります。私自身、高校卒業と同時に県外に出たのは都会に対しての憧れがあったからです。富山に帰ってきて思うのは、富山にはよく見れば魅力がたくさんあるのになかなか気づけないということです。ですので、ただゲームをするだけではなく、富山らしさを加えたイベントを行うことを心がけています。県外の方だけでなく、現在富山に住んでいる方、石川や福井といった近隣に住んでいる方にも、地元の富山の魅力を知ってもらうことで、地域活動や外から人を呼び込むきっかけになります。こういった流れが地域活性化や地方創生につながると思います。市長、電子機器、通信機器が発展している中で、これをうまく活用して、市のより良いサービスや活性化に生かしていかなければいけませんね。ICT で楽しく快適な射水市へ。木村、稲垣さん、VTuber の活動の舞台となる YouTube 以外にも、さまざまな SNS ツールがあります。今後もどんどん新しいものが出てきそうですね。稲垣、今ある SNS ツールの中で、効果的なものを使っていくのがいいと思います。YouTube や Instagram、Facebook、世界の政治家も使用しているツイッターをうまく活用していくべきだと思います。私自身はキャラクター開発で射水市や地方の広告宣伝のお手伝いをしていきたいと思っています。市長、キャラクターにはいろいろなところで活躍していただきたいですね。木村、坂井谷さん、年齢、性別、体格に関係なく、誰でもプレーできるのが e スポーツの魅力の一つかと思います。市民の皆さんには e スポーツをどのように楽しんでほしいですか？坂井谷、ゲームをしている年齢層が10代や20代というお話をしましたが、海外では60歳や70歳などの方たちでチームを組んで活躍している事例もあります。ゲームには難しそうな印象がありますが、中には単純でありながら競技性、ゲーム性の高いものもあります。その点をうまく利用しながら、世代を超えて楽しんでもらえるような環境を広げていきたいと思います。木村、夏の市長、お二人の話をお聞きになっていかがですか？市長、便利なツールが多く出てきている中で、それらをうまく活用することが、都市間競争で選ばれる街になっていく一つの鍵になると感じています。市としても、積極的に導入しながら、未来に向けてより良い街づくりを頑張っていきます。他にも、環境の話も大事だと思っています。これから実用化される5G という第5世代の移動通信システムでは、大容量で高速の通信が可能になります。新湊庁舎跡地で整備を進めている複合交流施設の公共スペース2階のコンベンションホールに、射水ケーブルさんに協力いただいて、ローカル 5G を導入しようとしています。実現すれば、e スポーツのイベントなどで多くの方に来てもらい、 地域のにぎわい創出につながるなど、さまざまな可能性が広がります。木村、ICT 技術の発展は目覚ましく、一昔前では考えられないようなことまでできるようになりました。山口さんは、これからご自身の活動をどのようにお考えですか？山口、アメリカ人の方と話すときには、英語が必要なように、機械を動かすときは、プログラミング言語が必要です。e スポーツや VTuber など含め、ICT 全般の共通の基礎となるのが、プログラミング言語です。その基礎部分の土壌づくりを行い、市の課題などにも取り組めるように活動を続けていきたいと思います。木村、夏野市長、本日の対談はいかがでしたか？市長、今、第四次産業革命が起こっていると言われています。通信技術の発達、人工知能の研究が進んでいる中で、こうした新しい技術をどんどん活用していくことが求められており、それらを活用することで、より良い快適な地域を作っていくことが、これからの未来にとって大事な要素ではないかと感じました。技術は日々進化してきており、皆さんからお聞きしたように、さまざまな取り組みが行われています。市もこのご縁をいただいた皆さんと、連携を深めながら ICT を使ったより良い街づくりをしっかりと進めていきたいと思います。木村、ICT というと一見難しい技術のように思われがちですが、意外と皆さんの身近なところに関わっています。今後 ICT 技術により私たちの生活がどのようになるのか楽しみですね。皆さん、本日はどうもありがとうございました。写真4枚。1. まちづくりシンポジウム in 新港での e スポーツのデモンストレーション。2. 対談の会場。古民家ゲストハウス内川の家名護の玄関前。3. 着物はお着替えどころキッポでお借りしました。テーブルを囲んで会話が弾んでいます。4. 金河新年。写真終わり。この新春対談の様子は1月1日から5日まで射水ケーブルテレビで放送します。なお、紙面の都合で一部編集しています。